改めておはようございます。今朝からしばらく旧約聖書のイザヤ書からメッセージを続けていきたいと思います。全部で66章もありますので、全体からメッセージをするということは大変ですが、また大体1章から始めると10章あたりで終わってしまうことが多いんですけれども、今回は26章から始めていきたいと思います。預言者イザヤとはどういう人だったのかということについては、今日お配りしている祈りのしおりの中にまとめていますので、またそちらをご覧ください。少し預言者という人たちといいますか、預言者という役割についてお話をしたいと思います。旧約聖書に登場する預言者という人たちは、神様から言葉を預かって人々に伝える役目を与えられた人々です。預言者たちは、主はこう言われるとかですね、主の御告げとまず語って、主なる神様の代弁者として主の言葉をそのまま語ります。しかしただ機械的に神様の言葉を伝えるのではありません。預言者は神様の思いを自分の思いとして、時には怒りに満ちて、時には激しく泣いて、厳粛に神様の思いを自分の体を持って表し、イスラエルの民に語りかけます。中には文字通りパフォーマンスといいますか、神様からこういう行動をせよと言われて、その通りにすることを通して神様からのメッセージを伝えるということさえしています。それが預言者という働きですから、今の時代は、私はもういない働きかなとは思っていますけれども、つまりこのように、牧師という働き、あるいは教会に立てられた説教者も、神様の御言葉を伝える役割ですけれども、この預言者たちのように直接神様から御言葉を受けて、それを人々に伝えるというよりは、すでに与えられている聖書の御言葉を、そして御言葉から教えられたことを、このようにお話しする立場にあると思っています。このようにイスラエルの民に預言者を通して語りかけ、そして神様はご自分がどれほど嘆いているか、怒っているか、そしてどれほど愛しているか、そのようなお気持ちを預言者を通して語りかけているわけです。さてイザヤ書ですけれども、冒頭の1章4節には、災いだ、罪深き国、咎大き民という宣告があります。この言葉がイザヤ書全体を貫いているメッセージであり、そして神様の思いです。選ばれた神の民であるはずのイスラエルの民、特にイザヤは、南のユダの民に、ユダの人々に直接語りかけましたけれども、彼らの現状はどうだったのでしょうか。彼らは真実を尽くしてくださる神様を忘れ、裏切り、背信の罪を重ねてきました。旧約聖書全体からわかることですけれども、イスラエルの民は時には信仰深い王様、ダビデ王のようなですね、王様によって導かれ、そして時にはエリアやエリシャのような預言者の言葉によって一時的に神様に立ち返ることはありますけれども、それでも神様を裏切り続けている、それがイスラエルの人々です。ですから基本的に神様に忠実であって、時に過ちを犯して裏切るというよりは、もう基本的には神様から離れて裏切り続けている、それがイスラエル、ユダの民であると聖書から言えると思うんですね。聖なる義である神様は、そのようなイスラエルの民の裏切り、背信の罪を深く嘆いて、彼らを罰せずには置かれません。それでも主はイスラエルの民を見捨てることはありません。約束を守られます。それはどうしてなのか、それがイザヤ書の大切な大きなテーマの一つと言えます。このメッセージは、そして神様を離れて 自己中心の生き方をやめようとしない私たち全てに対するメッセージでもあるわけです。そんな私たちをも見捨てない神様の愛というテーマがイザヤ書にはあります。そしてイザヤ書のもう一つの特徴、それはイスラエルの民、ユダの民への宣告だけでなく、イスラエルの周辺の国々、民族にまでメッセージが及んでいるということです。それによってイスラエルの神主は単なるイスラエルの民だけの神ではないということ、全世界を治めて、そして歴史を支配している唯一の神様であるということが、イザヤ書全体を通してはっきりと示されているわけです。イザヤ書66章全体の流れや、構造はとても複雑で難しいところもありますけれども、簡単に今朝読んだ箇所までの流れをお話ししますと、1章から12章まではユダの民へのメッセージです。イザヤはまず自分が使わされたユダの民の背信の罪を指摘して、主がそれを裁かれるということをはっきりと伝えます。しかしそれだけではありません。救いと回復の希望が残されているということも伝えるわけです。で、この中に預言者イザヤが預言者として召された記事6章ですね、そして皆さんもよくご存知のメシアの誕生の預言の言葉がこの部分に含まれています。つまり救い主の誕生こそが私たちの確かな希望であるということが語られているわけです。続く13章からは3回のシリーズにわたる諸国、いろいろな国々へのメッセージがあります。1回目は13章から20章まで、そして21章から23章までが2回目のメッセージです。これらのメッセージはバビロン、ペリシテ人、モアブ人、シリア、イスラエル、エジプトなど周辺の国々への宣告が続いていきます。この中には北イスラエル、そしてエルサレムの都に対する宣告も含まれています。このような流れの中にあるということをまずお話しして、今朝読んでいただいた26章ですけれども、今言いましたように26章を含む24章から27章が一連の諸国のへの民のメッセージの3回目の宣告となっています。で、1回目2回目は特定の国々や民族へ向けての神様の言葉だったのに対して、24章から27章は世界全体に向けて語られています。歴史を支配している神様がどのように歴史を完成と導かれるのか、時には黙示録のような終末論のような響きを持っている、それがこの部分になります。それを示す言葉がその日という言葉、何度か出てきます。これは神様が定められた日という意味ですが、その多くは神様が裁きをなさる時、神様の裁くご計画が実行されて完成される日という意味です。そういう意味で時には主の日と呼ばれることもあります。例えば24章の21節の主の日、それは神様の栄光と勝利が表される日です。そして25章9節のその日とは、主の民が待ち望んだ救いの楽しみが訪れる日のことです。そして8節の永久に死を飲み込まれる神である主は、すべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる、この言葉はおそらく黙示録で語られている言葉の元になった御言葉であるとも思われます。さて、そして26章1節にもその日と書かれています。その日ユダの国でこの歌が歌われると始まり、26章全体が歌となっていて、主の勝利、そして主が平和をもたらせる時のことが歌われています。預言書に書かれているメッセージを私たちが受け止めるためには、一つの大切な視点があると思います。それは過去、現在、未来という視点です。今日の箇所で言えば、神様はもうすでに確かな約束を 備えてくださっています。まあ、過去という言い方が適切か分かりませんが、神様はすでに確かな約束を備えてくださっているということです。そして今その神様の約束に信頼しなさいというメッセージであり、そして信頼する者に約束されている確かな希望です。一方で今私たちはさまざまな困難と苦難の中で苦しんでいます。そんな私たちに与えられているのはさらなる希望です。神様の約束が完全に成就する未来、それはまだ到来していませんが、確かに来るものとして語られています。このように預言者たちが伝えている御言葉は過去、現在、そして未来を貫いている、こういう視点から読んでいくとより理解できるのではないかと思いますし、それはまさに私たち自身に今語られている御言葉です。その意味で26章はさまざまな困難の中で与えられている確かな希望についてのメッセージです。さてここで鍵となる言葉が都という言葉ですが、前の訳では町になっていました。町なのか都なのかどちらでもいいんですけれども、というのは旧約聖書の時代は都市国家の時代でした。旧約聖書にはアッシリアとかバビロンという巨大な国が登場しますけれども、基本にあるのは都市国家なんですね。都市国家というのは都市を中心に城壁があって、その中に人々が住んでいる。そしてそういう城壁にある町がいくつか集まって一つの国になっている、それが都市国家です。ですから都市は文明の中心であり、人間の時には神様、それは人間の高ぶりを表すものとして都市というものが出てきます。一番有名なのは創世記11章に登場するバベルの塔と思うんですね。バベルという都市にある塔という意味でバベルの塔ですけれども、それは人間が集まって都市を作り上げた結果、神様に対して高ぶり、神様の裁きによって人々が散らされてしまったという記録です。そしてイザヤ書では24章25章には神様の前に高ぶって滅びを招いた町、都市の様子が描かれています。24章の12節、その都にはただ荒廃だけが残り、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。25章2節、あなたは町を石くれの山とし、城壁のある都を廃墟にされた。26章の後ですが、27章10節には、城壁のある町は一人寂しく捨て置かれた牧場のようになり、見捨てられた荒野のようになる。おそらくこれはいろんな町のことを言っていると思いますけれども、特にバビロンという都市国家は一時的に世界全体を支配してイスラエルやユダヤも滅ぼした都市国家ですけれども、そのバビロンも後にはもっと大きなペルシャという国に滅ぼされます。またこのバビロンという都市国家は黙示録では人間の高ぶりと欲望の象徴として登場するわけです。どんなに繁栄しているように見える町であっても、その繁栄は一時的なものであり、神様の前に高ぶる都市、都は必ず滅び失せる。それが聖書が伝えているメッセージです。このように都市というのは人間の誇りと高ぶりを表すものとして登場します。もう一つの意味があります。それは町、都市のもう一つの意味は安全や安心のシンボルということです。エルサレムに住む人々は二重の城壁を張り巡らしたことを誇り、そのことに安心と信頼の根拠を置いていました。この城壁の中に住むならば安全安心である。しかし人間が作った城壁、町がいつまでも安心であるはずがありません。さっきもお話ししましたように、堅固な城壁を誇った町々が歴史の中で繁栄と滅亡を繰り返してきました。 皆さんもご存知のように、イスラエルの民が約束の地カナンへ入っていた時に最初に立ちふさがったのがエリコの町でした。エリコの町は堅固な城壁に囲まれて到底打ち破ることはできないと考えられていました。しかしイスラエルの民が神様の導きに従い命令に従った時に堅固な城壁が崩れ落ちて、イスラエルの民はたやすくエリコの町を占領してしまいました。つまりこの町の城壁というものは人間に信頼するもの、目に見えるものに信頼を置いてしまう人々のことを表しています。歴史を支配される神様は時にはこの都市を裁いて滅ぼされたわけです。さて今日のメッセージの中心となりますが、これに対して26章に登場する町は強い都、強い町です。この町は24章や25章に登場した滅亡して崩壊し荒れ果てた町とは正反対の町です。ですからこの町には確かな安全と安心があります。なぜでしょうか。それは神様がその城壁と塁で私たちを救ってくださるからです。まことの神様の守りこそが強い町、堅固な町、この堅固な町で表されているわけです。誰もがこの町こそ破られることのない堅固な町だと信じたとしても、いつかは破られ崩壊していきます。しかし決して破られることのない確かな町、強い都が用意される時が来る。預言者イザヤはその日のことを語っているわけです。さて2節をご覧ください。さっきも言いましたように、当時の町には固い城壁があって、その城壁に入るには門を通らなければなりません。そしてその門は門番によって守られています。この強い都、堅固な町に入ることができるのはどんな人たちのことなのでしょうか。ですから2節はですね、まるで門番が町の中に入るにふさわしい人、門から入っていく資格のある人たちを選んでいるかのような表現です。この町に入ることのできるその第一は忠誠を尽くす正しい民、忠誠を尽くす正しい民です。忠誠を尽くすとは言い換えれば信仰や信頼を保ち続ける人のことです。正しい人とはそのような信仰を保って神様と共に歩む人のことです。私たちは自分で自分を正しくすることはできません。聖書の言う正しさとは神様と共に歩む人、神様を信じ続ける人のことです。ですからこの町に入れるのは神様と共に歩み神様を信じ続ける人である。それは当たり前のようですけれども、決して当たり前ではない。それがイザヤ書が伝えているメッセージです。預言者イザヤはこのイザヤ書の中で何度も警告を発していますけれども、イスラエルの歴史はまさに先ほど言いましたように背信の歴史です。彼らは誠の神様、主に信頼するのではなく目に見えるもの、力に信頼してきました。神様に信頼するよりは外国の国々や他の民族と同盟を結び助けを求めようとしました。北イスラエルはシリアと同盟を組みましたけれども、彼らは裁かれついに滅ぼされてしまいます。残された南王国のユダも大国エジプトに頼ろうとしました。しかしエジプトは何の力にもなりませんでした。そして彼らはついに自分自身を信頼し、城壁や堅固な守り、自分の知恵を誇り、そしてこの後出てきますが、ヒゼキヤ王の時には神様はアッシリアに対する勝利を与えてくださいますけれども、それでも彼らは信仰に立とうとはせず、その勝利さえ自分で勝ち取ったかのように誇るわけです。そのユダも結局バビロンの攻撃を受けて城壁は壊され、70年に及ぶバビロン捕囚を経験しなければなりませんでした。私たちが本当に目に見えるものではなく、 神様ご自身に信頼する。それは当たり前のようなことで、当たり前のことではないということを聖書は教えているように思います。まあ、そういう意味で次に言われているのは、志の堅固なものです。まあ、堅固なとは維持している、一貫しているという意味ですけれども、信仰に立ち続ける、信頼し続けるという姿勢が現れています。まあ、忠誠を尽くす正しい民と、まあ、ある意味同じ意味で言われているのかもしれませんが、この人は神への信仰を一貫して表し続け、そしてその人の生き方を見るならば、神様への信頼と信仰があることがはっきりとわかる、そのような人のことです。確かに信仰は内面の心の問題かもしれません。しかし内側に信仰をしっかり持っているならば、その生き方にも一貫した信仰が表されていくはずです。逆にですね、見た目はいかにも信仰深い人に見えても、その心の内が本当に神様に信頼していなければ、まあ、その信仰は、まあ、ファッション、見かけのものということはすぐ見破られてしまうのではないかと思います。神様はそのような人々を全き平安のうちに守られると約束されました。全き平安というのは面白い表現です。この元々の言葉では平和を表すシャロームという言葉が二度繰り返して、それが完全な平和という意味になっています。まあ、日本語で言えば平和の中の平和と言っていいのかなと思いますけれども、このシャロームという言葉は一回使われるだけでもそれは神様から来る平安を表しています。でもそれが二度繰り返されている、つまりどんなことがあっても揺るがない平和、平安のことを言っています。ここでイエス様が言われた言葉を思い出すんですね。ヨハネの福音書の14章27節でイエス様は、世が与えるのとは違う平安を私は与えるとおっしゃいました。イエス様がくださる平安は、私たちが世の中のものから与えられる平和、平安とは全く違う完全な平安、平和であるということをもう一度心に留めたいと思います。このようにこの門に入る資格があるのは、誠実を守る正しい民、志の堅固な主に信頼する人ということができます。さてここで、詩編24編3節から6節の御言葉を思い起こします。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか、手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々である。一方で私たちはこのような聖なる神様の御前に立てる人は誰一人いないということを知っています。自分の中には良いものは何もない。でもそのことを知って神様の前にへりくだり、神様が与えてくださる救いを信仰を持って受け取る人、つまり主イエス様の十字架の贖いを信じる人こそが、この強い都に入ることができる人なんだ、そのことを教えられます。まあ、ある本にはですね、信仰とは一瞬の輝きではなく、人生を通じて主と交わり続けることであり、それはより確かな人生へと導くと書かれていました。確かに信仰は一瞬の輝きではない、人生を通じて神様主と交わり続けることである、本当にその通りだなと思います。ですから大きな出来事が起こったとき、試練が起こったとき、あるいは大きな問題を信仰によって乗り越えることだけが信仰ではないわけです。一時的に信仰が輝けばそれで良いのではないわけです。一時的に信仰による成功や勝利を得たらそれで良いのではないということです。むしろ主に信頼を置き続けること、永遠の岩であるお方に信頼を置き続けること、 苦難の日も喜びの日も嵐のような日にも、そして平穏な日にも信頼し続けること、この町に入ることができる人たちはいつまでも主に信頼する人々です。いつまでも主に信頼せよ、ヤハ主は常しえの岩だから。まあ、この岩という言葉も堅固なものを絶対的に信頼を置くことのできるものとして聖書に登場します。そして神様こそ信頼することができる岩である、こういったことは聖書の中で何度も語られています。例えば詩編の73編の26節から27節には、しかし神は私の心の岩、常しえに私が受ける割り当ての地、しかし神は私の心の岩。同じ詩編の18編の31節には、まことに主のほかに誰が神でしょう、私たちの神を除いて誰が岩でしょうと歌われています。まことの神様、主に信頼を置くことができる、まことの神様、主こそ信頼を置くことができるお方、イスラエルの堅固な岩であると歌われてきました。それにもかかわらず、主の民が行ってきたことはそうではなかったとイザヤは訴えています。イザヤ書の17章の10節には、あなたが救いの神を忘れ、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ、あなたが救いの神を忘れ、あなたの力の岩を覚えていなかったからだとも言われています。もう少し具体的なことを言いますと、預言者イザヤが活動した時代、北のイスラエルは北のアラム、今のシリアを頼りとしていました。そしてユダの民も大国エジプトと手を組んでアッシリアの支配に対抗しようとしました。目の前に迫る危機的な状況を前にして、目に見えないお方を信頼し頼るということは決して簡単なことではないと思います。イスラエルとユダの王たちが目に見える国や軍事力に頼ろうとしたことは、愚かなことですけれども、当時の人々にとってはギリギリの判断だったのではないかと思います。想像してですね、その時に自分がその場にいたとしたらどうでしょうか。もうあと数日、いや、いつ大軍が襲ってくるかわからない、私たちが持っている力は到底あの大軍には及ばない、もし攻め込んでこられたらもう一巻の終わりだ、そういう状況の中でですね、王たちは果たしてどんな判断をすることができたのだろうかとも思います。目に見える隣の国、あるいは大国にいっぱいお金を払ってですね、守ってくださいと言うしかなかったのではないか、そんなふうにも思えるわけです。しかしそれは愚かなことであったということですね。私たちが目に見えるものに頼る理由はたくさんあるわけです。考えれば考えるほど、悩めば悩むほど不安と恐れにとらわれてしまうと思うんですね。そんな時に私たちは単純に原点に帰って、私たちが頼るべきものは何か、いや、私たちには頼るべきお方がいるということを思い起こしたいと思うんですね。私たちが一貫して神様、主に信頼しているのか、信仰に歩んでいるのか、それが私たちの生き方に現れてきます。私たちの家族や友人、知人はきっとそんな私たちの生き方を見ているはずです。私たちは常しえの岩であるお方に信頼し続けるものでありたいと願います。さて、まとめたいと思いますけれども、26章では誠の神様への信頼が強い町、堅固な町の住民となることに例えられています。この堅固な都、町に入ることができるならば、全き平安、全き安心が与えられることが約束されています。しかしそのために必要なのは、忠誠を尽くす、信頼し続ける、志の堅固なものであること、神様に全く信頼を置き続けることです。そして神様はそのような人に完全な平安、平和を約束してくださいます。さらに誠の神様は 岩に例えられています。ただの岩ではなく、とこしえの岩です。私たちにとって神様はとこしえの岩です。私たちはこのとこしえの岩であるお方に信頼していると告白することができるでしょうか。神様に信頼すると言いながら、自分たちが備えた、自分たちが築き上げたもの、そういったものに信頼していないでしょうか。強い町、堅固な都に住み、そして平安のうちに生きる私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。